本日の聖書箇所を拝読いたします。マルコによる福音書4章13節から20節です。マルコによる福音書4章13節から20節。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても後で御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍の実を結ぶのである。ここでは良い地に落ちた種と題しまして、指導俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま新約聖書のマルコによる福音書の4章13節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの20節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えが理解できるだろうか。主イエスがおっしゃったにしては随分厳しい言葉です。こんなふうに面と向かって言われてしまうと、私たちはつい言葉に詰まってしまうのではないでしょうか。そして主イエスから何か叱られているような気持ちになってしまうのではないでしょうか。しかしその一方で、このところでの主イエスの言葉を聞いていて不思議にお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。ここでこの例えというふうに言われているのは、4章3節から8節にかけて述べられていた種をまく人の例えです。で、あの例えではです、もともとシエスが、例えで教えられる事柄のうちほとんどの種はうまく育つことができないけれども、中には何粒かでも聞いている人の良い土地に落ちる種がある。するとその種は大きく育って豊かな実を結ぶことになるのだっていう、そういう例え話でした。で、あの3節から8節のところでシエスがなさった例え話の強調点っていうのは、実は一番最後に語られる本当に豊かな実を結ぶことになる、そこの種にありました。シエスが何とか聞く人に分かってもらおうと思って例え話でさまざまに神様の事柄を教えられるときに、その話がいろんな差し障りによってうまく受け取ってもらえないことが起こり得るんです。しかしその中でも、中には良い土地に落ちる種、すなわち聞いた人の心の金銭に触れて印象深く受け止められ、そしてその人の中にとどまり続けて 救いをもたらすようになる、そういう言葉がある。でその時にはその言葉の種は本当に豊かな実を結ぶことになるんだから、それを楽しみに種をまくものは種をまくのだと、主イエスはそう教えておられました。主イエスは明るい顔であの例えをお語りになったに違いないんです。ところが今日聞いているこの箇所では、話の中心はどうもです。一番最後に良い土地に落ちた種にあるのではなくて、そうではなくてその前の3種類の地面に落ちた種、あるいはここには種ということも出てきませんから、落ちることの方に重点が置かれているような印象を受けます。で実は今日の話というのは、もともとシュエスがなさった種まきの種をまく人の例えとは話の強調点が少し違ってきているんです。でそれだけではありません。例えば17節のところを読んでみますと、御言葉のために艱難や迫害が起こって、種をまかれた人はその艱難や迫害に巻き込まれてしまうというような言い方がされています。しかし実は艱難や迫害に巻き込まれるというのは、主イエスがガリラヤで弟子たちと一緒におられた時にはまだ起こっていないことです。御言葉のために弟子たちが迫害されたり危険にさらされたりするのは、主イエスが十字架におかかりになり復活し、そしてさらにペンテコステの出来事が起こって教会がこの地上に誕生する。その教会があの十字架にかかりよみがえられたイエスこそが本当に救い主なのだと、そう信じてそれを言い表し、しかもその教会がある程度、多くの人が集まって社会的に目立つようになってから、起こることです。だいたいシュエスが弟子たちと共におられるというのであれば、シュエスに反対して敵対する人たちの矛先というのは、これはまずはシュエスに向かうはずなんです。シュエスが弟子たちと一緒に地上のご生涯を過ごしておられた、その時に弟子たちの方に艱難や迫害が望むなんていうことは実は起こりようがありません。ですからそう考えると、今日のこの例えの説明をシュエスがおっしゃったんだというのはちょっとつじつまが合わないんです。形の上ではまたイエスは言われたってそう書き出されています。そして新共同訳聖書の小見出しでも種をまく人の例えの説明というふうになっていますけれども、しかし実際にはこれはシュエスご自身がご自分のお語りになった例えの意味を説明しているというのではありません。そうではなくて、今日聞いているこの箇所の記事というのは、シュエスが十字架におかかりになり復活して、そしてその後初代教会が誕生した頃、その最初の頃の教会の人たちがシュエスの教えておられた種をまく人の例えをどう受け止めたかということがここに表されているんです。最初の頃の教会の人たちが、たくさんシュエスが教えられた例え話の中でも、特にこの種をまく人の例えを本当に大切な事柄を教える、そういう例えだと感じて、これを大事に述べ伝えなきゃいけない、そう思ってこの例えの説明の記事が加えられました。ですから今日私たちが最初に聞いた、主イエスがお語りになったにしては大変厳しい言葉だと感じた言葉、あれは主イエスご自身が語った言葉ではなくて、主イエスが教えてくださった例え話をとても大事だと感じた初代教会の人たちが、そう語ってるんです。しかしどうしてじゃあ最初のキリスト者たちはこの種をまく人の例えを大事だと思ったんでしょうか。それは この例え話が主イエスによってもたらされた御言葉の福音を聞くということについて教えているからです。主イエスが御言葉の種をまいてくださる、そしてその種がまかれることで福音を信じる信仰が聞いた人たちの中に育つようになるわけですが、そもそもその最初のところがわからないということであれば、他の事柄も全部わからなくなってしまうということになります。ですから13節のような言い方がされるわけです。またイエスは言われた、その先ですが、この例えがわからないのか、ではどうして他の例えが理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。でこの言い方は、私たちの信仰の一切が神様の言葉をまいてもらう、すなわちイエスによってもたらされた神様の御業を伝える福音を聞くことから始まるっていう、そのことを語ろうとしているんです。新約聖書のローマの信徒への手紙の10章17節のところには、実は信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです、とそう言われています。実は事柄から言えばです、それと同じことをこの13節14節も言おうとしているんです。信仰というのは御言葉の種をまいてもらって、それを聞くことによって始まる。世の中に多くあふれている人間の知恵の言葉ではなくて、主イエスキリストを通して語られた神様の御言葉を聞く、そのところから信仰が始まる。でそうであるのならば、その主イエスによってまかれた御言葉の種を私たち人間がどんなふうに受け止め受け取るかということは、大変重要なことになってくるに違いないわけです。教会の最初の頃の人たちというのはそんなふうに考えて、主イエスがおっしゃった例え話を、これはもともとは種をまく人が種をまくって話だったわけですが、それを種を受け止める地面の側の話というふうに受け止めました。主イエスはもともとは幕側の立場で例えお語りになったんですが、今日のところは逆に種がまかれる地面の状態に重きがある、そういう話としてその例えが解釈され説明されていくんです。もともと主イエスがなさった例え話と今日の例えの説明の間で話の重点強調点がずれているように感じるのはそのためなんです。主イエスが御言葉の種をまく側でおっしゃった、その例え話を最初の教会の人たちはその語られた言葉を受け取る、そういう側で解釈し教えたのでした。そしてその教会の人たちの受け止めたところによればです、御言葉の種の最初のものは道端に落ちるのだ、そういうふうに説明されます。道端というのはたくさんの人が毎日通るよく踏み固められた地面ですから、種がそんなところに落ちてもです、土の中に入り込むことはできません。もともとの例えだとそれは鳥に食べられてしまうということになります。でこれはせっかく主イエスを通して神様の御言葉に触れても一切それを受け付けずに素通りしてしまうような、そういう人間の在り方を表しています。で実際にはそういうありようにはいろんな姿があり得ると思います。主イエスによって神様の御業がこの地上に行われた、十字架と復活の出来事があなたのために行われたのだと聞かされても、そのわけが分かんないで聞き流してしまうということがあるかもしれません。あるいはさまざまなハンデのためにそもそもその言葉を聞くことがとても難しくってなかなか聞こえないということもあるかもしれません。あるいは日々の生活の中ですっかりくたびれて消耗してしまっているために、イエスマンが語っている間目覚めていることができなくて、そもそも耳に入らないということだってあるかもしれません。でさらにはいくら人間を救うためとはいえ、神様がご自身の一人子を十字架にかけて殺してしまうという、その話の無謀さ、おぞましさについ耳を塞いでしまって、そんな話は聞きたくない、自分はもっと明るく和やかで 楽しい話なら聞きたいのに、そう言ってイエス様によって行われた十字架の御業を受け付けないということだってあり得るだろうと思います。その一つ一つの現れ方は様々なんですが、しかしせっかく巻かれようとしている神様の言葉がその人のうちに入ることなく失われていってしまう、そういうあり方がこの第一の地面を通して教えられていることです。道端の上に巻かれるけれども、しかしそれは土の中に入ることができないわけです。そういう説明をされると、もしかするとこの最初の地面は自分の姿だとお感じになって反省する方がいらっしゃるかもしれません。で、確かに私たちにはこれは誰にでもこの最初の地面みたいなところがあるんです。イエス様を通して神様の言葉の種がまかれる、その時に私たちはこれは残念ですけれども、その語られた御言葉の一切合切すべてを自分の心の中に受け止め記憶するなんてことは実はできません。私たちは神様のなさりをすべて分かっているわけではないので、聞かせてもらう話を最初から予想しながら準備して受け取るというふうにならずに、最初は初めて聞くような話として聞くことが多くあります。そして聖書を開いて読んでみても、そこに語られている話のすべてが分かるというわけでもないんですね。そうするとせっかく語りかけられている、何かが語りかけられているのは分かるんですけれども、しかしこれは何だろうと思って私たちの欲を素通りさせてしまう、そしてそのうちその語られている言葉も忘れてしまうということがあり得るんです。それは私たちの実際の姿だろうと思います。かつて私が神学生だった頃お世話になってた教会の牧師先生が、本当に多くの福音を告げる言葉が語られているのに、それが私たちの傍らを通り過ぎていくということを例えてこんな話をしてくださったことがあります。主イエスキリストの十字架と復活の御業を通して私たちのために本当に汲めどもを尽きぬ命の泉からもうこんこんと私たちを生かす水が湧き上がっているっていうんですね。みんなが飲んでも十分余るくらいの水が流れている。ところが本当に多くの水が流れているんだけれども、悲しいかな、私たちが手にしている柄というのはまことに小さくて、ほんのわずかの水しか汲むことができない。その小さな柄で私たちはたくさんあふれている命の水をちょびちょび汲みながら、ようやく喉を潤している。大方の水は無駄になっているというんですね。でも大事なのは、たとえごくわずかであってもその水が本当に命を得させる水なんだ、その点が大切だという話を、しておられました。シエスが御言葉の種をまいてくださるときに、私たちはそのすべてを理解して自分の中に受け止められるわけではありません。シエスが私たちのために実際に払ってくださった犠牲の大きさ、その御業の大きさに比べれば、私たちがそのことを受け取って感謝するっていうのは本当にささやかなものでしかないかもしれません。私たちはイエス様の十字架によって恵みを受けたのだとよく言いますけれども、しかしその時私たちが思っている恵みっていうのは実際に行われている神様の御業の中で考えればです、ほんのわずかな部分でしかないかもしれないんです。でもそれが本当に神様が私たちに生きるように与えてくださっている御業なのだ、そのことを信じて私たちはそれを受け止めていくわけです。で、御言葉の種がまかれていく2番目の地面は石だらけの土地である、そういうふうにここに教えられています。で、主イエスがもともとおっしゃっておられた最初の例えでは石だらけで土の少ないところという言い方になっていました。で、そういうところに落ちた種はすぐ芽は出したけれども根がないために枯れてしまう、そう言われるんです。それが今日の箇所では16節17節のような言葉で説明されます。石だらけのところにまかれるものとはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても後で御言葉のために観難や迫害が起こると すぐにつまずいてしまう。最初の種が全く人に受け取られることなくついえていくのに比べると、この第二の地面に落ちる種というのは、とにもかくにも人の中に落ちて芽を出すところまではこにつけるんです。ところがこの地面は土が浅いために、御言葉の種が深くまで根を下ろすことができなくて、困難や迫害に遭うとすぐにつまずいてしまう、そういう脆さを持っていると言われます。で、自分の中には根がないのでとここに言われるんですが、そもそも地面の側には根はないんです。根を生やすのは本当は種の方で、種の生命力が地面の中に根を張っていくんです。ところが、ここで言われていることっていうのは、その根を張れる土が少ないので、この種は枯れていってしまうということになります。で、こういう2番目の地面の例えを聞いても、説明を聞いても、私たちは不安になるだろうと思うんですね。果たしてこの私はどうだろうかと考えてしまうんです。自分は本当に聖書の言葉を深いところまで、自分の深いところまで受け止めているのだろうか、つい思ってしまいます。で、ここには困難や迫害という言葉が出てくるんです。で、こういうことは、これは初めにも申し上げましたように、弟子たちが主イエスと共に地上を旅していた時には経験がありませんでしたし、予想もしないことでした。主イエスが十字架にかかって復活され、ペンテコステの出来事があって、教会が誕生してから後、しかもある程度人々の目につくくらい教会の規模が大きくなった時に、教会が迫害を受けて、キリスト者の一人一人が困難を経験するというふうになったんです。ですから、教会が社会の中であまり影響を持ってない時には、迫害というのは起こりようがないんです。私たちは今ここでイエスも信じて聖書を開き、御言葉に身を傾けようとしていますが、こういうことをやっているという理由で、例えば集会の解散を命じられたり、牢屋につながれるという心配はほとんどせずにここに集まっていると思います。私たちが今日本当に安心して礼拝できているということ自体は本当に感謝すべきことです。でも80年ぐらい前には、日本の教会も実際の迫害にあって厳しい試練にさらされたんです。で、今のところ私たちはその80年前の人たちが経験したような迫害に遭う、困難を経験するという恐れはほとんどありません。しかし、そうは言ってもです、私たちが例えば信仰を表して、言い表して洗礼を受ける、そして信仰を持つ者として実際に世の中を生きていくという時には、いろいろな抵抗があるというのもまた事実ではないでしょうか。長い間教会生活を続けておられた方が、その持っておられた信仰を家族の方々に理解してもらえなかったばっかりに、地上の生活を終えた時に物質のご葬儀になるというような、そういう場合が残念ながら私たちにはあるかもしれません。あるいはキリスト者であるためにお見合いをしても、なかなか結婚することができなくて、そしてようやく結婚できたかと思うと、今度は日曜日には結婚したんだから家の中にとどまるようにと求められて、礼拝から足が遠のいてしまう、そういう方もいらっしゃいます。で、仮にそういう状況に陥るような時に、私たちの信仰というのは果たして健康に保てるものなのでしょうか。この2番目の地面の例えではです、説明ではです、私たちが信仰を持って地上の生活を生きようとするときに、岩盤のような抵抗に遭遇することがあり得るんだということを教えている、そう言っていいだろうと思います。信仰を理解してもらえない事情のもとにあって、せっかく御言葉を聞いて信仰が生まれ、喜んで生活が始まったのに、その御言葉に支えられて喜んで生きる営みが跳ね返され、そしてそのままついえてしまう、そういう場合があり得るということを、この2番目の地面からは思わされるんです。 ですから、石ころだらけの地面、ここに言われているようなあり方をです。私たちはただ表面的な軽薄な、聖書理解とか御言葉の受け止め方といって退けられないと思います。実際に私たちの生活のすぐ傍らにこういう岩盤というのは存在しているように思うんです。私たちがどんなに深く自分の思いとしては御言葉を受け止めたいと願っても実際にはそれが続かない、そういうことがあり得る。この世には確かに神様抜きで生きるのが当然だと思ってしまう人間の固くなさがあって、そしてそういう人間のもとで信仰生活がそれでもなお続けられるようなことが起こるとしたら、それはむしろ奇跡と言っていい、そんなことだろうと思います。3番目の地面は藪の中に落ちます。これは世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望によって御言葉が抑えられる状態なのだと、そう説明されています。なんかそれがいけないことのように思うんですが、言われてるんですが、しかし考えてみるとです、私たちがこの地上で生活していくとき、私たちが生きていくときにはいつだって思い煩いというのが背中合わせみたいに私たちにはあるんじゃないでしょうか。富の誘惑というふうに言われますが、お金を追いかけるというふうなことがないとしても、快楽や楽しさを追いかけるというようなことは誰でもあるんじゃないでしょうか。あるいは、金銭的な豊かさだけじゃなくて、自分が周りの人たちから正当に認めてもらいたいというプライドをはじめとして、いろんな欲求を私たちは持って生きてるんじゃないでしょうか。しかし実はこの3番目の地面で大切なことというのは、そんなふうに私たちは思い煩ったり誘惑に誘われたりいろいろな欲求を抱えて生きていくんですけれども、そういう私たち自身の在り方が十字架の主イエスキリストの光のもとに置かれ照らされているということがとても大切なことなんです。私たちは決してどなたであっても天使のような清らかなものじゃありません。始終人間臭い在り方をしています。憤ったり怒ったり嘆いたりしながら生きていく、そういう本当に貧しく脆い人間にすぎませんけれども、そういう私たちがです、一体何によって我に返るのか。私たちはつい自分の貧しさとか自分の弱さのために逆上してしまっても、自分の思いをコントロールできなくなることがあるんですけれども、そういう私たちが何によって我に返るのかといえば、主イエスキリストの十字架の光に照らされることによってなんです。十字架の上には私たちのために、この私のためにひどい苦しみを受け、しかしそれを耐え忍んで実際に私たちの罪を清算してくださっている主イエスキリストがおられます。あの十字架の主の光に照らされる、そしてそこで私たちが自分自身のありのままの姿を照らし出され、果たしてこの私はどうなんだろうか、そういうふうに考えるときに私たちはふと我に返るんです。自分は本当に貧しいもの、弱いものに過ぎないけれど、しかしこの私はそれでも神様の慈しみのもとに置かれている、神様の慈しみに照らされて今日ここで生きていっていいんだということを、あの十字架の上から私たちの貧しさ惨めさを知ると同時に、しかしそこで生きていいのだということも確かに聞かされるんです。ところがです、そういうことがあるんですけれど、私たちの思い煩いにとらわれているあり方とか、あるいは富や欲望への執着があまりに激しくなるとどうなるか、そういうものが茨のように私たちの中にずっと生え広がってしまうと、光が入ってこなくなるということが起こりうるんです。で、光が入ってこなくてもです、実は一度御言葉によって芽生えた信仰というのは私たちの中に残り続けているかもしれません。で、ただです、すっかり日陰になってしまったところではもはや 草木が実をつけられなくなるのと同じように、私たちの信仰も実を結ばない信仰になってしまう場合があり得る。第三の地面はそういうことを警告しているわけです。あなたがもしこの世のいろんな富の心遣いや思い煩いにとらわれすぎてしまうと、もはや御言葉がまかれている私は信仰者だと言っても実を結ばなくなってしまうことがあり得るかもしれない、そういうふうに警告をしているんです。実はこの3つの地面の説明によって語られている事柄というのは、これを避けなさいというよりも3つとも私たちにはとても身近な、私たちが信仰を持って生きようとするならばこれを経験する可能性があることです。私たちには御言葉を受け付けずにそれを弾いてしまう危険もありますし、あるいは周囲の人たちや自分自身の中にある固くなさのために御言葉による信仰を枯れさせてしまう危険もあります。あるいは十字架と復活の御言葉に照らされないために信仰が痩せて力を失ってしまう危険も常にあります。そして実はそういう危険というのは私たち自身の人間の思いとか人間の努力とか人間の熱意によって防ぐことはできないものです。私たちはそういうつまずきが起こらないように、それを取り去ってくださるように神様に祈り願うということが大変大切なことになるだろうと思います。そしてその上でなおです、私たちの上に御言葉の種がそれでもまかれているのだということを覚えたいんです。私たちはせっかく神様がまいてくださる御言葉に対して堅くなであったり鈍感であったり、あるいは本当にそのことに対して反応が薄かったりするかもしれません。でも私たちの上には御言葉がまかれるんです。どうしてか。神様が主イエスキリストの御業、あの十字架という蘇りの御業に私たちを結んで私たちを救い生かそうってそう御心に決めてくださっているからです。そして神様が語りかけてくださる御言葉によって私たちには慰めが与えられ、力と勇気が与えられ、大きな実りが与えられるようになるんです。人によってその実りの大きさって違って見えるかもしれません。ここにも30倍、60倍、100倍にもなった、みんなものすごく大きな収穫なんですけれども、しかし30倍と60倍だと2倍差がありますし、30倍と100倍だと3倍以上の差がある。他の人と比べて私は貧しいなんてことを思うかもしれません。しかしここに言われていることというのは、神様が与えてくださる恵み、その実りっていうのは人と比較するものじゃないんだということです。神様がこの私を豊かにしてくださる、そのことを感謝して受け止め、そして神様のなさりを称えて生きる、そういうものとされたいと願います。私たちは神様が私たちに生きるようにそう招いてくださる、その招きを本当に感謝をして、そしてありのままの自分としてイエス様に慰められ力をいただきながら生きるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが御言葉がなかなか伝わらないことがあるとしても、しかしそれでもそれが本当に人間の心の内に根付くことができたときには豊かな実りを生むのだから、私は御言葉を巻き続けると、そのように教えてくださった例えを、最初の頃の教会の人たちはまさか主イエスが失敗をなさるはずがないと考え、そしてまた自分たちの側の姿勢の問題のように思い、さまざまな地面の例えとしてイエス様の御言葉を受け止めました。 教会の人たちがそのようにこの例えを説明しているのを聞きながら、私たち自身もまた本当にあなたの大きな真実な恵みのもとに生かされながら、それを虚しくする、そのような時が多くあることを思わされます。そのこと自体は本当に残念なことですけれども、しかしあなたがそれでもなお私たちの上に真実な祝福を受け継がせるために御言葉を巻き続け、そしてあなたの前に生きるように私たちを招いていてくださることを感謝いたします。私たちは自分自身の惨めさや罪のために到底あなたの前に立つことができない貧しいものですけれども、しかしあなたはそのような人間の罪を主イエスキリストの十字架の上で全て清算をしてくださいました。私たちが打たれ苦しまなければならないその罪を主イエスキリストが確かに身代わりとなって受け止めてくださり、そしてあなたの前に裁かれてお亡くなりになり、しかし私たちにはその死を信じて生きる新しい命が与えられ、あなたの前に生きるように招かれていることを感謝いたします。あなたの真実な慈しみがどんな時も私たちの上にあり、憐れみによって私たちに生かされていくことを知らされ感謝をいたします。どうかあなたの恵みを信じる者として、私たちも感謝をし、またあなたの慈しみを身をもって表すものとさせてください。あなたが愛してやまないこの地上の隣人をどうか私たちも愛する、そのことを学びつつ日々成長していくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。